さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、セドリック・ル・ギャロ、マキシム・ゴバール監督作、シャイニー・シュリンプス、世界に羽ばたけ、です。まずあらすじですね。歌とダンスが大好きなお騒がせ水球チームのシャイニー・シュリンプス。ゲイスポーツの祭典、ゲイ・ゲームスに出場するため、開催地、東京を目指すのだが、飛行機の乗り継ぎで痛恨のミス。丸一日足止めを食らうことになったのは、同性愛者への迫害が横行する異国の地だったが、お構いなしとばかりに彼女たちは夜の街に繰り出してしまう。果たして絶体絶命の状況をかいくぐり、花の都東京へ向かうことができるのか、という物語。出演キャストにはニコラ・コブ、ミカエル・アビブル、デイビッド・バイオット、ロマン・ランクリー、ローランド・メノ、ジェフリー・クエット、ロマン・ブロー、他となっております。あんまり注目度の高い作品ではないだろうなと思ってましたが、席がね、大変空いておりまして、ちょっと寂しい感じはありましたが、僕ちょっと調べるまで知らなくてですね、知識に、乏しくて申し訳ないんですけども、この作品続編という形になるんですね。映画館や公式のホームページとかでも言及されてなかったので、新規作品かと思ってましたね。で、逆に言えば、前作を見てなくてもこう自然に最後まで見られたっていう風に自分自身で実証できましたので、その辺は心配いらないかと思います。そう考えると、なかなかうまく作ったのかなと。それで、前作のシャイニー・シュリンプス、愉快で愛しい仲間たちは2019年の公開の作品でして、ウィキを読む限りでは、こっちはかなりスポコンムービーとなっているようですね。監督の、セドリック・ル・ギャロ監督自身が、シャイニー・シュリンプスのメンバーの一員で、その実体験を元にした作品となっているようでして、癖の強いメンバーが、衝突を繰り返しながらも一丸となっていって、競合チームを破っていくというストーリーだそうです。こいつら、全然水球しねえなとは思いながら本作見てたんですが、試合のシーンとかは前作でやってるから、入れなくてもいいよねっていう形になったんですがね。なので僕が見たかった、期待していた内容っていうのは、前作の方に詰まっていたのかなと。フランスでは前作がヒットしまして、賞もいくつか獲得したみたいなんですが、本作は向こうでもそこまではっていう感じで、やっぱり続編のね、評価のされづらさっていうのは、各国共通なのかなとも思いました。おそらく前作を見たファンは、物足りなさも感じたのではないでしょうか。正直もっと、はちゃめちゃな、フランスらしい、どぎついユーモアがね、てんこ盛りなのかなと思ってたんですが、意外と普通な感じでしたね。前作のシナリオとして、実体験というリアリティが生み出す面白さって、何事にも変え難いんですよね。あらかじめ、続編がね、約束されていれば話は別ですけど、描きたいこと、面白い要素をもう一本に全部ぶち込むわけですから、その余白って結局残せないんですよね。ヒットしたから、はい、続編って言われても、内容に打足感が出てしまうと。その辺が、監督なり、脚本なりの力量が試されるところではあるわけですが、そういうチャンスをね、活かせる方が、やっぱり少ないのかなと。作る側からしたら、ある程度地盤ができているっていう状態からプロットを組める という利点はあるんですが、前作を超えなきゃいけないっていうハードルは、どんな映画でもね、やっぱ結構高いですよね。前置きが長くなってしまいましたが、内容について触れていきたいんですが、まず言葉ですよね。シュリンプスのメンバーが共産圏、ロシア圏にとどまることになるわけですが、フランス語とね、ロシア語と英語がこう入り乱れてですね、結構耳が忙しくて、それだけでもちょっとね、疲れましたね。それでいて、結構カメラの手ぶれがありまして、しかも暗い場所でね、光の点滅とかも挟まれたりと、目も結構やられてしまうと、普段めったにないんですが、僕ちょっと途中でクラッとね来そうだったので、クラブのシーンとかでは目を少しね細めて見てました。そういうのが苦手な方はちょっと注意が必要かもしれません。そして本作の主軸として、同性愛がね、迫害を受ける場所で、愛すべきシュリンプスのメンバーがどう戦うかというところなんですが、フランスが同性婚を認めてもう10年近くになるわけですから、そういったジェンダー問題にも比較的寛容な国をね、飛び出さないと話を広げられなくなってくるんですよね。やっぱり無理やりにこう幅を出そうとすると話が飛躍しますから、長所だった現実感っていうのが失われて、結果面白みを失っていってしまうと。本作では舞台を特定の国っていうのを明確にしないんですが、もうロシアなんかね、映画だったらもう好きに描いていいと思うんですが、ね、なかなかまだそういう方面でも難しい状況なんですかね。それは置いといて、前作はね、コーチのマチアスが主人公的な立ち位置だったみたいですが、本作は性自認に迷いがある、まだ結論を見出せていない助っ人のセリームが公式では主人公とのことでしたが、やや地味なキャラで、その辺も水球シーンがないことがね影響してるとは思いますが、クエスチョニングをテーマにした監督自身がそういう立場の映画とかも他にもいっぱいあるわけで、独自性という点でも物足りなさがちょっとありましたね。とことん下品にね、面白おかしく描けてればよかったんですが、ちょっと腰が引けてるというか、攻めきれないというか、昨今の、ジェンダー問題非常にセンシティブですので、配慮せざるを得なかったのかもしれませんね。それでセリームの言葉で、普通の方がいい、多数派になりたいというセリフがありましたけど、そういった心と体にズレがあったり、マイノリティ側に属している人たちがこれから増えて声が大きくなることで、それによってマジョリティになるというよりも、もうそんなの関係ないよって、自分の好きな性別ぐらいオープンに自由にしようぜっていう人たちこそがマジョリティになるっていうのは、これから目指していかなきゃいけないですよね。水球チームの一員でもあったダミアンは自分がゲイだと偽っていたわけですけども、すいません、ネタバレになりますけども、あの中ではストレートの人はマイノリティになりますから、そうすると結局気を使ったり怯えながら生活を送らなきゃいけないと。どんなシチュエーションでも少数派が非合理な立場にならないような世界になっていけばいいですね。そんなメッセージ性が本作にあったかなかったかっていうのは微妙なところですけど。おっと、ここでお便りをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのシャイニーシュリンプス、世界に羽ばたけ、見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。 ではお答えさせていただきます。シャイニーシュリンプス世界に羽ばたけ、至って普通の映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。